マルコの福音書1章29節から39節。お読みいたします。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り、手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。夕方になり、日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆、イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探しています、と言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスは、ガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。以上の箇所から、主イエスの使命と教会の使命と題して大高先生に宣教していただきます。
お祈りをいたします。私たちの主であり、教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。猛暑が続いておりますが、私たちの歩みを支えてくださり、今週も共に教会に集まり、あなたを礼拝できますことを感謝をいたします。すぐる一週間の歩みを振り返りましても、本当に私たちはあなたの恵みの中を歩ませていただき、あなたと共に歩むことが許されました。それぞれが使わされた場にあなたも共にいてくださり、キリストの代わりを放つものとしてお持ちくださいましたことを覚えて感謝をいたします。私たちはその使わされた場から教会に再び集まり、あなたを礼拝することで、その私たちの歩みがあなたを中心としたものであることを確認しようとしております。どうかこの礼拝をあなたが祝福してくださり、お受け取りください。私たちは今からあなたの御声に聞こうとしております。主がお語りくださり、あなたの御言葉を私たちがしっかりと受け止めることができるようにお助けください。この礼拝には喜びを持って集っている方もおられますし、また疲れた体を引きずりながら集っている方もおられます。また心に様々な悩みや葛藤を抱えつつ集っている方もおられるかもしれません。様々な状況の中にある方々に、あなたが使わされた聖霊様を通して、豊かにお語りくださいますように。足らざる者が語ることになりますから、聖霊様が豊かに望んでくださいますようお願いをいたします。また神様、先ほどの司会者の祈りにもありましたけれども、この国は今週の木曜日に敗戦から74年を迎えようとしております。あなたの憐れみがあり、74年間戦火から守られてまいりました。主よ、この国のこれから悩みのうちにも憐れみを注いでくださいますように。世界が自国中心主義に走っているように見える中にあって、同じ過ちを繰り返すことがありませんように。また聖書には、終わりの日が近づくとき、戦争の噂などを耳にすることになるとあります。主よ、私たちがそういった噂に翻弄されることなく、主の再臨を待ち望み、神の民として、地の塩、世の光として歩むことができるようにお導きください。また神様、あなたがいつものように諸教会の礼拝も祝福してくださり、同じ時、御言葉に聞いている方々の耳を開き、 説教者も大胆に御言葉を語り尽くすことができるように強めてください。これからのひととき、御言葉を待ち望みつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週マルコの福音書を取り上げた際に、イエス様が安息日に街道で教えられたところを見ました。街道にいた人々はイエス様の教えに驚いたわけであります。それは律法学者たちの教え方とは全く違っていたからでありました。イエス様は他人の権威ではなく、ご自身の権威に基づいて御言葉を解き明かしていかれました。またその街道で汚れた霊に疲れた人が叫び出す出来事がありました。しかし主は権威を持って叱りつけ、汚れた霊を追い出されました。ここには権威を持って教えられたイエス様、また権威を持って悪霊を追い出されたイエス様について記されていました。人々もそのイエス様が持っておられる権威というものに驚いたわけであります。イエス様の力強いお言葉、悪霊を言葉一つで追い出されることに驚嘆をいたしました。こうしてイエス様の評判が広まっていったわけであります。今日はその続きでありまして、1章の29節からですが、29節には次のようにあります。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。同じ日、つまり安息日に街道での礼拝を終えてから、イエス様一行はシモンとアンデレの家に行かれました。そこにはヤコブとヨハネも一緒でした。一章の16節17節で、漁師の職を捨てて弟子となったシモンとアンデレでありましたが、別に何かこう出家して偏僻なところでなんかずっと過ごして修行するというわけではなくて、このように家にも戻っていたようであります。家族を置いてイエス様に従ったわけですけれども、イエス様は文字通り家族を捨てさせたわけではありませんでした。30節には次のようにあります。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエス様はシモンの姑が熱を出して横になっていることを聞かされました。すると31節、イエスはそばに近寄り、手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。イエス様は手を差し伸べてくださいました。イエス様は近寄って手を取って起こされました。この時に何か言葉を発せられたのか、それとも文字通りも手を取って起こされただけで癒されたのか分かりませんけれども、すぐに熱が引いていきました。並行記事であるルカの福音書を見ますと、ひどい熱で苦しんでいたとありますけれども、イエス様が手を取って起こされるとたちまち熱が引いていきました。これもイエス様の権威と言えましょう。病に対する権威もお持ちであることが分かります。このように癒していただいたペテロの姑は早速人々をもてなしました。続けて32節でありますけれども、夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。当時の日の数え方というのは、日没から日没までが一日として数えられましたから、この記述からして、夕方になり日が沈むとという記述からして、安息日が終わったということがわかります。つまり21節から31節までが安息日の出来事で、32節からは 安息日が終わった後の出来事であるということがわかります。安息日が終わったからでありましょうか。人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエス様のもとに連れてきました。33節には次のようにあります。こうして町中の人が戸口に集まってきた、これは少し大げさな誇張表現かとも思いますが、町中の人が、つまりは多くの人がイエス様のおられる場所に集まってきた。それは街道で起こった出来事を見て驚いたからでもありましょう。イエス様のもとにどんどんと人を連れてきました。その結果、イエス様がどうされたかというのが34節でありまして、イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。イエス様は、疲れているから後にしてくれとか、今日は店じまいだ、そのようには言われませんでした。イエス様は病気の人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。また悪霊どもはイエス様がどんなお方か知っていましたから、何かを言おうとしたのでしょうが、イエス様はそれをお許しになりませんでした。徹底してイエス様に権威があるということがわかります。先週見ました21節から28節、そして今日ここまで見てきた29節から34節を見ても、イエス様が多くの癒しと悪霊を追い出す技をなされていたことが記されています。そして今日注目をしたいのは、この後の35節から39節でありまして、34節と35節の間にどれだけの時間が空いているのか、それとも、空いていないのか、記述から定かではありませんが、いずれにせよイエス様は多忙だったわけであります。まず35節をお読みしますと、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。イエス様は休む時間もなかったと思われます。それは人々が次々にやってきて、癒しや悪霊を追い出す働きをされたからです。そこでイエス様は、ご自分で時間を取り分けて、イエス様が最も大切にされていることをするために、朝早く、まだ暗いうちに起きられました。しかも家を出て、寂しいところに出かけていかれた。この寂しいところというのは、人気のないところのことでありましょう。そこで祈りをなさいました。イエス様が最も必要とされたのは、父なる神様との交わりであります。イエス様は次のように言われたことが記録されています。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることですと、ヨハネの福音書でイエス様が言われたことが記されています。イエス様は神様の御心を行い、その技を成し遂げるということを喜びとされていました。そのために誰にも邪魔されない時間を確保し、神様と交わりを持つために祈るための時間を確保されました。ここでどんな祈りをされたのか書いていないので分かりませんけれども、おそらくこれまでの働きをご報告し、感謝し、またこれからの導きを求めて祈られたのではないかと想像します。どこまでも神様の御心を求め、御心に生きようとされるイエス様の姿がここにあるわけであります。私たちが祈りと言いますと、願い事を聞いていただく手段、というふうに考えてしまいます。もちろん祈りにはそのような側面というものがあります。願い事を神様に知っていただく。それも祈りの一つの側面であるわけですが、しかし根本的に神様への祈りというのは交わりであります。神様の声を聞き、私たちも神様に 祈る。現代で言えば、聖書の御言葉を通して神様の声を聞き、その声に応答をして祈る。そこに対話が成り立つわけです。もちろん時と場合、状況によってはいきなり祈りをすることもあるでしょう。まあ、いつも時々私は申し上げますけれども、サラリーマン時代電車の中でもどうしてもお腹痛くて、池袋まで神様あと5分お願いしますみたいなことをずっともう本当にお願いしますって言い続けるような祈りっていうのは あるわけですね。悠長に聖書を読んでみたいなことをやってられないぐらい切羽詰まった時というのはいきなり祈りをするというのはあるんですけれども、それは例外であって、私たちは御言葉を読み祈るというのが基本であります。そうでないと対話は成り立たないわけです。私たちが一方的に願いだけを押し付けるとき、それは交わりではないわけです。私たちは祈るわけですけれども、聖書を通して神様の声を聞くことをしないならば、ただのご利益宗教と変わらない可能性だってあります。聖書の神が三位一体の神である。父子御霊、三位一体の神であるということは、そこには完璧な交わりがあるように、聖書の神は交わりというものを大切にする神であります。ですから私たちが一方的に願いだけを投げつけていないだろうか、と、私たちの神様との交わりを点検する必要もあります。もちろん私たちは神様の肉声というものは聞こえないことが多いと思いますけれども、ほとんど聞こえないことが多いんですが、私たちはこの聖書の言葉を通して神様の声として受け取っていく。しかもそれは別におまじないのように、今日の神様御心の箇所を教えてくださいわっとかって言って開くのではなくて、しっかりと自分で決めるなら決めて、もしくは御言葉の光などに頼って、その日に読むべき箇所を決めて、しっかりと御言葉を受け取っていく。そしてそれを受け取って祈るところに交わりが成立するわけであります。またこの時、ある学者は、イエス様は誘惑に遭われていたのではないかと指摘をします。面白い指摘だなと思いましたし、その通りではないかなとも思うんですが、と言いますのは、民衆の人気が高まってきたわけであります。公に活動を始められて、そして悪霊を追い出したり病を癒したりして、民衆の人気がどんどんと高まっていく。そして民はカペナウムの人たちは自分たちのところにだけ留めようとする。これは人間的には嬉しいことでありましょう。行かないでって言われることほどですね、嬉しいことはありません。どうぞどうぞ行ってくださいなんて言われたら寂しい気もしますけれども、自分に人気が集まり、評判が広まっていくということは、喜びとも言えましょう。イエス様もそのことをひしひしと感じていたでしょうし、36節、37節には次のようにあります。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。まさに民衆は、自分たちの場所に留めようとする。皆があなたを探していますというのは、人気の高まりを表しています。この言葉、皆があなたを探していますというのは、なんと誘惑に満ちた言葉でしょうか。ああ、それなら仕方ないか。もうしばらくとどまることにしようか。ここにとどまってもっと働きをしようか。そう考えたくなる言葉であります。しかし神様の御心というのはそうではなかったわけでありまして、イエス様の返答が38節であります。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。神様との 祈りの交わりの結果というものがこの38節の発言に表されています。新改訳はさあというふうな言葉を補って訳していますけれども、そのように訳している言葉が使われています。イエス様はカペナウムだけにとどまって働きをされるのではなく、近くにある別の村、町や村へも行こうとされました。これが祈りの交わりの結果であったわけです。神様の御心というものは別の町や村へ行くことでありました。そしてそこで何をされるのか、それは私はそこでも福音を伝えよう。新改訳聖書は少し訳をして福音を伝えようというふうに訳していますけれども、直訳は私はそこでも述べ伝えようであります。私はそこでも述べ伝えよう。もちろん何を述べ伝えるかといえばそれは福音でありますし、イエス様はその使命を全うしようとされました。ここでイエス様がそのために私は出てきたのだからと言われたのは、神様から使わされたという意味です。ご自分が神様から使わされ、この地上に使わされた目的の一つ、それが福音を伝えるため、述べ伝えるためであったわけです。イエス様はどこまでもご自分の使命というものに忠実に生きようとされました。ご自分の人気が高まり評判が広まっても、イエス様はご自分の使命に忠実であろうとされました。それは先ほどから繰り返し申し上げている通り、祈りの中で再認識されたと考えられます。こうして39節、これはある意味で39節はイエス様の働きを簡潔にまとめた言葉になっていますけれども、39節を読みしますと、こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。イエス様は述べ伝えると同時に悪霊を追い出す働きをされました。ここまで29節から始まって見てきたわけでありますが、イエス様はペテロの姑を癒し、また病を癒し、悪霊を追い出す働きをされました。そのような中でイエス様の評判が広まっていった。そして多忙を極めたわけであります。しかしそのような中でも神様との交わりを持ち、ご自分の使命を再認識されました。イエス様の人気は高まっていましたが、それは一方で奇跡に群がる人たちでもありました。ヨハネの福音書などを合わせて読みますと、群がっていた人たちがイエス様の教えを聞いて離れていったことも記されています。イエス様はご自分の人気に浮かれることなく、ご自分の使命に忠実に歩もうとされました。そのご自分の使命というのは38節、さあ近くにある別の町や村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから。これこそがイエス様の使命であったわけです。しかし多くの人たちはイエス様の奇跡だけに注目をしました。そしてそれは実は私たちも同じなのではないかということも思わされます。私たちは本来のイエス様の使命というものに注目するよりも、何かこう起こされた奇跡だけに注目し、自分にも同じ奇跡を起こすように要求するような、そういう信仰になってしまうということがあるのではないでしょうか。私たちはこの朝イエス様の使命というものを確認する必要があります。もちろんイエス様が奇跡を行われたことは事実ですし、それが今の時代にも起こらないというつもりはありません。奇跡のような癒しが起こることもあるでしょう。しかし本来的にイエス様の使命は福音を伝えることにあったわけです。また罪の奴隷、悪魔の奴隷になっていた人たちを解放するということにありました。 その際に口だけでなくて証拠としての奇跡を行われました。それはこの後2章を読んでいくと、中部の人を癒すときに、あなたの罪は許されたとまず宣言され、そしてその後に中部を癒されて、ご自身に罪の権威があるということをこう示されたわけですよね。そのように口であなたの罪は許されたというのは誰でもできます。しかしそれが本当にその権威をお持ちなのかどうか、その証拠としてイエス様は中部の人を癒すという奇跡をされて、その権威を裏付けたわけであります。そのように奇跡というのは証拠として行われたわけです。イエス様の使命は宣教でした。神様がイエス様を使わされた使命の一つは福音を述べ伝えること。イエス様はその使命にどこまでも忠実でありました。横道にそれることはありませんでした。そして今の時代、イエス様はそのご自身の使命を教会に委ねてくださいました。エペソ書はキリストが教会の頭である、頭の部分であるんだ、そう語ります。聖書は教会というものを人間の体に例えるわけですけれども、頭の部分はキリストだと、頭はキリストだと。つまり教会はキリストを頭とし、キリストがなされた働きをこの地上で実践していくように託されています。まず教会がすべきことは、世界中でキリストを証しし、弟子を作り、教会を立て上げるということ。それはイエス様が昇天され、ペンテコステの出来事が起こってからずっと今まで行われ続けてきました。だからこそこの日本の桜にまで福音が述べ伝えられてきたわけであります。そして信じる者が起こされ、教会が立て上がりました。教会は常に外に出て行き、福音を伝える働きをしてきたわけであります。もちろん伝える中身はイエス様、イエス様を伝える、イエス様こそが救い主であり、私たちの罪を背負って十字架にかかり復活されたお方であるんだということを本気で伝えていく。そのために悔い改めと信仰を語り、キリストに立ち返るように伝えていくわけです。また同時にイエス様も行われたように隣人愛というものも実践する。隣人を愛する。イエス様が病人を癒し、空腹なものに食べるものを与えられたように、教会は隣人愛というものを実践していく。そして私たちが信じている福音というものが決して頭だけのことではなくて、生き方と関連しているんだということを、福音の素晴らしさというものを実証していく。私たちは福音を語るわけですけれども、同時に憐れみ深く生きるわけです。教会の使命は語り、そして生きるということ。一箇所聖書を開きたいと思いますが、新約聖書の第一コリント、マルコよりも少し後ろでありますが、第一コリントの9章、新改訳の2017ですと339ページになりますけれども、コリント人への手紙第19章の16節から第一コリントの9章の16節から23節、少し長いですけれども読みします。第一コリントの9章16節から23節、ここにはこうパウロの福音に対する思いというものが記されています。イエス様の使命をしっかりと継承しているパウロの姿が記されておりますので、9章の16節から23節をお読みします。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのでないとしても、それは私に務めとして委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。 それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。パウロは特に16節で次のように強烈な物言いをします。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。パウロはここに書かれているように福音のために生きていました。福音を述べ伝えないなら災いだとまで語っていました。これがイエス様の使命に生きるパウロでした。最後に私たち教会の歩み、またそれぞれここにおられるお一人一人の歩みを点検したいと思うんです。私たちの教会は、宣教する教会と題して、この5年間歩んでまいりました。その歩みというものはどうだったのか。イエス様の使命に行きたいと願ってきましたけれども、その歩みはどうだったのか。またあなた個人として、福音のために生きているんだという思いは、終わりでしょうか。心のどこかで自分が救われているということだけに満足してはいないでしょうか。滅びゆく魂に重荷はあるでしょうか。身近な人が救われてほしいんだ、そういう強い思いはあるでしょうか。宗教は自由だから、分かったような口を聞いて滅びゆく魂を見過ごしにしているのとしたら、それは大変残念なことです。もちろん、首に縄つけて連れてこいという話ではありません。しかし、もちろん宗教は自由ですけれども、それによって滅びゆく魂を見過ごしにしているとしたら、悲しいことであります。イエス様の使命が述べ伝えることであったように、私たちも同じ思いを持たせていただきたい。パウロが福音を述べ伝えないなら、私は災いですと言ったように、そのパウロの思いを私の思いとさせていただきたい。主イエスがそのご自分の使命に忠実であられたように、私たち教会もその使命に忠実でありたいのです。教会がこの使命から外れていくとき、間違った方向へと向かうことになります。ただの人間的な仲良し集団になり下がっていくのです。教会の年間標語は様々変わるわけですが、宣教する使命というのは、教会がこの地上に存続する限り持ち続けるものです。宣教する教会として、一人でも多くの滅びゆく魂を救いへと導く教会として、これからも用いられたいと願います。また私たちも祈りつつ、イエス様の使命を、パウロの福音への思いを自分の思いとさせていただきたい。ここにいるお一人お一人が、その宣教の働きに召されているということを自覚することができますように。主イエス様がなされた宣教の技に、私たちも、加わらせていただいているということを感謝を持って受け止めたい、そのように願います。 ひととき語られたことを覚えて、御言葉の前に静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。天の父なる神様、御言葉の交わりを与えてくださり心からの感謝をいたします。イエス様がその使命に、福音を述べ伝える使命に忠実であられたように、キリストの教会であり頭であるイエス様に倣って、私たちの教会も福音を述べ伝える働きに、宣教の使命に忠実であることができるように助けを与えてください。ここにいるお一人お一人が、それぞれがこれから使わされて行かれますけれども、その場にあって本当に福音を述べ伝える働きの使者として尊くお持ちくださり、語れずとも生きることによってキリストの代わりを話すことができるように、また祈りつつ、語るべき時には聖霊様が語るべき言葉を与えてくださり、あなたのことをふさわしく語ることができるように力づけてください。本当に少数派のこの日本にあって、キリスト者として生きていくことの不自由さや、また戦いを覚える私たちでありますけれども、あなたが恐れから解放してくださり、御言葉を語る使命を全うすることができるように助けを与えてください。この交わりを心から感謝し、救い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。